と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからはですね、はい、誰がどこで何してるのコーナーなんですが、はい、本日のゲストは九州旅客鉄道株式会社、いわゆる JR 九州さんですね、公務部、設備課の課長福田健一さん、そして副課長の高木圭一郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
公務部設備課ですからね、うん、なんかまあね、鉄道会社さんですね、うんうん、公務部なんかちょっとお堅い仕事なのかなっていう。
そうね、今日なんか線路の話とか建設の話があるのかな。
一応お名刺をいただくとですね、はいはい、一級建築士というね、うん、資格を、まあ、いわゆる建築の、まあ、設計士さんになられるわけです。
あ、そうですね。普段は駅舎を作ったり、あと作った駅舎をメンテナンスをしたり、なるほど、それの統括をしたりっていうことをやってます。
駅を作る仕事。
はい。
例えば今まで大きな駅、よく有名な駅だとどういうところに関わられてきた
んですか？長崎駅とかですね、門司港駅とか折尾駅とかですね。
折尾駅も新しくなりましたね。
はい。
なるほど。で、高木さんも同じような仕事で、
そうですね、もう門司港駅だったりとか、うんうんうん、あと延岡駅とか、そういった分駅を、はい、やってきてます。
なるほど。まあ駅というとね、こう街づくり的に言うと、うんうん、やっぱこう街の玄関口であり、
そうね、
ね、なんか街にこう繰り出していくぞっていう意味ではこう出発点になるようなね、
はいはい、
場所でもあるんですが、うんうん、どうでしょうね、その今駅舎をいろいろ扱う中で、その街づくりとの接点みたいなものっていうのは。
そうですね、今まではどちらかというとそのハード硬いものをひたすら作ってきたんですけど、
すよ
ね、なんかソフト面をあんまりこう正直うんうん、まあ設計するときに考えはするんですけど、うんうん、なかなかこう深く見れなかったというところがあって、
ね、お仕事されてる中で最近その駅の活用というね、新しく作るだけじゃなくて駅の活用っていう部分にもかなり数、ね、動かれてるって聞いてるんですけど、
そうですね、これまでこう大きな駅ばっかり作ってきて、で、まあ小さな駅とかはどちらかというとこうメンテナンスって形だったんですけど、ね、うん、今やっぱり無人駅とかがこうちょっと増えてきてですね、で我々メンテナンスもしているの で人が、まあ、駅員さんがいなくなった駅っていうのはやっぱりこう老朽化がちょっと誤ったりとか、なんとなくこう防犯面とかですね、心配なところもあって、まあ、駅員さんはいないんだけど何かしらこう他の方に入ってもらってなんかにぎわい作りみたいなことができていけるんじゃないかなっていうのを、なんとなく考え始めたっていうところですね。
なるほど。やっぱなんかそういう、まあ、社会の変化みたいなものの中でなんかこうある意味新しい駅の価値みたいなものを見つけていこうみたいな、そんな感覚ですかね。
そうですね、駅はなんかもうそもそもこうポテンシャルはあるんですけど、なんかそこにちょっと我々としてもう少しこうなんていうかな、向き合うというか、うまくやればもうちょっとうまく活用できるんじゃないかなっていうのが、普段こうメンテナンスしながらこうメンバーで考え始めるようになりました。
人の流れはね、そもそもあるからね。
まあそうですね、
そうそうそう、はいはいはい、だからなんかできそうなって、確かにそういう感覚ありますよね。
でも今までまあね、やっぱこうある意味こう例えばね、その大きな駅だとか、例えば結節線になるところとか、やっぱそういうところにこうなんか新しく駅作っていこうでしたけど、やっぱり今ある駅をどう生かしていくかみたいな発想って今までないとしたら、やっぱこう JR さんの中でもこうそういうものがこうスムーズに立ち上がっていくものなのか、なんかやっぱいろいろ大変だったんじゃないかなって勝手に想像するんですけど。
そうですね、やっぱり、まあ、ローカルの駅はなかなかこう収支が厳しいというところもあって、
まあ確かにそうですよね、
なかなかこう人件費がかけられないっていう問題があるので、でそこをこうどうやってうまくこうやっていくのかっていうのは、いきなり最初から表立ってやろうとすると、うん、なんでそこに力入れるんだみたいな話になっちゃうので、まずはこう家内でというか、まあ、メンバーの中でですね、なんかちょっとワークショップじゃないですけど、
はいはいはいはい、
ワーキング的に、まあ、駅づくりワーキングって呼んでたんですけど、まあ、そういう感じでどこの駅こんなことできんじゃないのみたいな夢物語をこう語り合うみたいな、そんなところから始めましたね。
高木さんもそんな福田さん見てて、その頃どうそんなのが実現するなんてこう思いながら参加してたんですか？
そうですね、まずはこうその駅づくりワーキングって、我々みたいなベテランだけじゃなくて若手もですね、はいはい、参加していろんなこうこれできたらいいなっていうのを話し合ってたんですよね、うんうん、そういった中でこう大体建築 のハードの出身なのでそこで終わっちゃう今まではですね、うんうんうん、それを本当に形にしていこうっていうのを僕らやっぱり支えていきたいし形にしてあげたいなっていう気持ちで取り組んでました。
やっぱこれ我々のこのラジオにねゲストに来ていただく方のちょっと共通点として、うんうん、やっぱこうね、まあ、設計のお仕事ですから、うん、絵を描いたり図面を描いたりですけどやっぱそれでまあ建築が誕生してしまえば、まあ、一旦終わりみたいになりますけどやっぱそこから先駅がどう活用されていくかとか、まあ、さらに今ある駅がどう活用されていく新しく活用されていくかみたいな、なんかこうすごい長い時間軸で関わっていこうみたいなっていうのは結構新しい視点ですよね。
そうですね、せっかく建物をこれだけ持ってるので、うん、それをいかにこうこれコストじゃなくて資産だっていう感じですね、はいはいはいはい、これだから貴重な財産だなということで生かすも殺すもやり方次第じゃないかっていう感覚にちょっと切り替わってますね。
なるほど。もう具体的に言うとじゃあ福田さん今までその活用という意味で どこの駅がどんな風になっていったみたいな。
今やってるのは南久留米駅と荒尾駅と喜入駅と、うんうん東別府の方とですね
結構いっぱいやってる、
だ、ね、
すごい
吉井あと筑後
吉井駅、はい、
南久留米はシェアキッチンを直営ですね、はいはいはい、やり始めてまして
駅にシェアキッチンがある、
はい、駅事務室駅員さんがいなくなっちゃった無人駅なんですけど、うんうん、10坪しかないんですよ、うん、で、そこでなんか何ができるかなって考えた時に周りに結構飲食が少なかったので、うん、飲食やれそうだなってところだったん で飲食のプレイヤーをこう探したんですけど、まあ、楽しまる のレストランスプーン井上さんっていう方がかなり人気のレストランなんですけど、まあ、彼が初めちょっと やりたいみたいな話があって、うんうんうんうん、でこう話してたんですけど、まあ、昼間もうめちゃくちゃ人いないんですよ、うんうんうん、である時ですねなんかいや福田さんちょっと実は話お話がと言われましてあこれなんか別れ話かなみたいな嫌な予感がしてたらやっぱりこうここでちょっと事業がとてもやれそうな気がしないっていう話になりまして、はい、どこが厳しいですかと話したらやっぱり昼間全然人がいないんで、うん、やっぱ商売が成り立たないんじゃないかって話で、うんうん、でその、まあ、定借 のスキームだったり初期投資だったりっていうのがやっぱきついという話があったので、うんうん、じゃあそこは当社がリスクを負うので、うん、やっぱこうシェアキッチンにして、うん、仲間を集めてみんなでこうリスクを分担してやったらやれるんじゃないですかみたいな話をさせていただいて、はあ、その代わり、うんうん、井上さんもうこっち側のチームなんで一緒に探しましょうっていう話をし始めて、うん、それでシェアキッチンをでじゃあ誰が運営するのってなった時に、うんまあ、運営する人がいなかったので、うん、じゃあ我々でもう直営でやろう
と直営で、
いうことで事業者さんを、ご事業者さん集めてですね、はいはいはい、で我々の方で運営をして高木さんに食品や衛生管理責任者になっていただいて
、すごいね
やり始めました。
ちょっと待ってくださいようんうん、さっきも紹介あったけど、公務部設備課でしょ
そうなんですよ
設備課でそんなこと普通はしないですよね
食品衛生管理の
そこがあまりにも面白すぎるんですけどよくぞやっておられますよね。
シェアキッチンを運営するときに誰かがこうちょっと腹をくくって、まあ、食中毒の話とかもやっぱりあるので、はい、もちろん
責任問題が、ね、ありますから
その中の一社にこう責任を持たせるってわけにもいかなかったので、でも我々がやるしかないなというところでやり始めて、
いやなんかね駅の活用っていうのはある程度イメージ湧きますけど、うん、いや正直すみませんそこまでやるんだっていう感じが
そうですねこれも なかなかこう我々みたいなチームで、はい、いきなりそれを会社にやりますよって言っちゃうと、多分ノーという話になっちゃうので、もうギリギリまで内緒にしてもう引き返せないところで説明してもういいという話になりましたやってみようということで
熱いっすね
承認いただきまして
でもそれってまあやる前までね分からないかもしれないけど、まあ当初おっしゃっていたように、うんうん、その人件費が払えない管理が払えないから無人化していくと、だけども無人駅になるとやっぱこうちょっとかえってさびれていく、
はいはいはい、
でも地域の人を入れることによって活性化するかもしれないっていうのと同時にそのいわゆる管理費は実は抑えつつ活性化するっていうなんか結果的にはそういうことが起きたりもするんですかね。
そうですね、うん、まあ、いかにこうイニシャルコストみたいなやつを落とすのかとか、
はいはいはい、
結局こう、 まあ、我々としてもやっぱ事業として成立をしなきゃいけないので、うんうんうん、そこをこう見てた時にやっぱり ある程度こう腹をくくらなきゃいけないところと、うん、ここをこう工夫してみたいなところは、うん、必ず出てきます
、ね。まあ、初期投資は面倒見て、ね、ランニングはなんとか誰かね、はい、頑張ってもらうというような感じでね。
いやなんかこれやっぱ、2010年ぐらいから始まってるいわゆるこうリノベーションブームみたいなものがもうね始まって十数年経つんですけど、うんうん、やっぱ例えばね、まあ、もともとはそういう建築家のねいわゆる本当に自分でね個人でやってるような建築家の人たちが、うん、まあ、そうやってこうある意味事業も一緒に組み立てながらやってって、うん、リスクも負ってっていうことをやり始めました、うん、でやっぱりねお二人はね JR さんっていう大きな会社の、まあ、ある意味こう雇われでやられてる立場ですけど、まあ、本当それに近いかある意味それ以上のことを今やり始めてるというか、うん、いやまあなんか時代はそこまで来たのかっていう感じがすごくしますね。なんかねでやっぱそこがね、うん、駅ですから駅舎ですからやっぱこう街の中心でもありで駅、ね、街の中心なんだけれどもやっぱそうやって人が減ったりとかねいろいろしてる中でやっぱ結構課題抱えてるところですからそこに対してこういう新しい動きができるってすごいめちゃくちゃすげえなって感じがしますけどね、
うん、そうですね無人駅もやっぱり多くてですねうちの会社でいくと 48% ぐらい
あもうそんなになってる
んだ多いんですよなんで、まあ、こういう街づくり系のって熱心にこうやられる方がいらっしゃってみたいな形になっちゃうんですけど、うんうんうんうん、それをするとこうやっぱ数やっていけないんですよ、うんうんうん、なのでこう組織としてチームとして、はいはい、そういう、まあ、手分けして誰はどこ駅誰はどこ駅みたいな感じでやることで、うん、複数のところで、うんうん、展開していけるので、うんうん、今ちょっとそういう組織に、はいはいはい、させていただきました。
それがいわゆるこう地域戦略って書いてあるんですね。
あ、そうですね、はい、今年度から設備課の中にちょっと人員を輸出ってですね。そうそうそう
面白いで公務部設備課の地域戦略部門みたいになってる
そうですそうですでそんなに正直こう儲けが出るわけではないので人員としては増やせませんので既存 の, メンバーの中からこうちょっと組織を揺すってですね、はいはいうん、ビフォーアフターで人が増えない状態で、うんうん、ちょっと組み替えをしてでこの町に入り込むメンバーをこう生み出したという
すごい
ことをやりました。
でまさにさっきチャラッと言われた荒尾駅って熊本県ですけどね、はいはい、ちょうど大牟田の下のあそこを私この間行ったんですけどすごいおしゃれなカフェができ てて
あ、ね、
あれもこのプロジェクトなんですよね。
そうですそうです、
うん、どうぞどうぞ、
はい、そこは野遊びラボさん、荒尾さんとタッグを組んで、
いわゆる荒尾地元のそういった街づくり団体というかですね、
野遊びラボさんがもともと荒尾エリアで、うん、駅前でいろんなこうイベント、もともとは趣味から始まった、うんうん、社団法人さんなんですけど、
自分たち遊ぼうみたいなところからね始まってるんですよね。
野遊びが好きなというか、はいはい、登山とかですね、うんうん、でマルセとかされていて、でそこに我々として目をつけてというか、うん、あだったらこう我々も一緒にやれるんじゃないかってことでお声掛けさせていただいて、一緒にやりませんかっていうところに、そこに荒尾さんもこう参入いただいて、でチームを組んでやってるっていう感じですね。
まあね、今の南久留米とはちょっと違って、そっちはこうプレイヤーをしっかり捕まえて、
ああ そ, うです、
ね、そことタッグ組んでやるというまた違うパターンですよね、
はいはい、なかなか地域地域で状況が全く違うので、はいはいはい、同じ形ってなかなか取りづらいんですよ、うんうんうん、だからこれビジネスモデルとしてどうなんだってところなんですけど、まあ、ただ
です、ね、
その場、はいはい、その場に応じた、うんうんうん、こうスキームを柔軟に取るっていうのがこの、いいと思いますね、我々の今駅にこのメソッドというかですね、そういうところになってます。
横で高木さんニコニコして聞いてますけど
よく聞かれるんですよね、うん、他社さんから駅にこのスキームってどうなってるんですかみたいな、よくやっぱ一つのパターンがあるんじゃないかって聞かれるんですけど、やっぱりそれって難しくてですね、やっぱりもう地域の方のニーズとか聞きながら、うん、そこでやっぱりローカルの駅ってもともと利用されてない駅なので、はいはいはい、そこでどう皆さんが事業を営めるかっていうのを作るとなると、やっぱり決まったスキームではなかなか難しいなっていうのが最近の実感ですね、う
ん、さっき福田さんがこう街に溶け込むとかね、街に入り込むっておっしゃってたんですけど、なんか高木さん結構街にこう溶け込んじゃってる感じですか今。
そうですね、もう本当さっきのシェアキッチンの話もですけど、うん、結構頻繁にシェアキッチンには行ってまして、まあ店長なんで
そうですよね
ですね、その中でこうやっぱりこう普段使いのご高齢の方とかもいらっしゃって、その中でこう駅を使った時に今まで人がいなかったんだけれども、はいはいはいはい、店舗が入って、そこの店舗の方からいってらっしゃいって言われたのがすごく嬉しかったって。
なるほど。
そういうお声聞くとやっぱり、あ、駅に人がいるっていう、こういう
横須賀もあるんだなっていうふうに感じましたね。で今はこうさっき地域戦略っていうあのチームができたっていう話したんですけども、まあ、博多と大分と鹿児島と3カ所にですね、社員がいて、そのエリアエリアでこういろんなプレイヤーさんだったり地域に入り込んでですね、人、あの駅活用できないかなっていうのを今取り組んでるところです。
面白い。あの自治体でいうところのさ、地域おこし系なり協力隊みたいな感じの人が
そうちゃんと地域担当がいてね、面白いですね。
面白い面白い。
これもなんかいろんなところでこんな風になってったらめちゃくちゃ楽しくなりそうですね。
そうですね。もう増やしていきたいなと思ってます。
なんかちょっとこんな風にやってみたいみたいなこう構想ってないですか今。
まあちょっといくつかの駅で、はい、あのシェア型の、まあ、ビジネスっていうのはやっぱり一つあるのかなと思っ て、はいはいね、まあ最近シェア本棚とかあるじゃないですか、そういったこともできたりなというのもあったりとかですね。あとはこう歴史ある建物とかもあったりするので、そういったものをこうもうちょっとこう価値を高めて使えないかなっていうことにもちょっと取り組んだりはしてます。
やっぱそうやってね、駅ごとに色がついていくとなんかいろいろこうイベントとかね、なんかそこでそこを場にしてこう人が集まっていくみたいなことがあるみたいです。そのまさに南久留米駅でハロウィンのイベントされるんですね、はい、
そうですね。あのこれあの地元の久留米大学チームと年間をかけて、あの、まあ、なかなか事業として厳しいエリアではあるので、こうにぎわい作りというかあの知名度を高める必要があるので、定期的にこうなんかイベントをやろうっていう話をしていて、結構学生たちにあの主体的に動いてもらってですね、というのをやってます。で今度はあの10月18日に、南久留米駅と筑後吉駅と2駅同時開催でですね、はいはい、あのハロウィンをテーマにしたちょっとイベントをしたいなと。
まあ、どっちもちっちゃい駅っちゃちっちゃい駅ですよ
ですね、はい、なかなか、あの普通に考えると厳しいところではあるんですけど、まあ、ここをこう行き来しながら楽しめるようなそういうイベントができたらいいなと思ってます。
なんかね、駅が可愛くてしょうがないでしょ
そうですね。やっぱりなんかこうこういうのあの直営で持ってるっていうのはちょっと違いますよね、なんか、
そうですね。なんかこうなんだろう、今まではこうただ建物っていう捉え方だけをしてたんですけれども、それにこう中で人がこう何かをやっているっていうところ、そこに関われてるっていうのはやっぱりこうなんか駅が生きてるというかですね、子供みたいな感じがしてきますね。
なんかあのね、一つ一つの駅に表情が見えてきますね。
あ、そうですね。
はい、ありがとうございます。いや、本当これ面白いですよ。どんどん進めて、いい駅がたくさん生まれるように楽しみにしときたいなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
はい、そしてここからはですね、若葉の目のコーナーです、はい。本日のお二人のゲストからですね、アンティストに話聞きましたが、それに対して、まあ、素朴な、ね、疑問や質問をまちづくり初心者、いわゆる若葉目線で、投げかけていただきたいということで、今日もラブ FM スタッフの竹熊さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
質問なんですけども、駅がそのいろんなバリエーションの駅があって、大きさも形も全然違うと思うんですけども、その中ですごくいろんな形での駅舎活用ができていて、それを可能にしているなんていうかポイントみたいなのってどんなところなのかなと思って聞いてみたいと思います。
はい、ありがとうございます。あの我々あの鉄道建築チームでして、あの点検をしてるんですね、メンテナンスをしてまして、で、ね、あの全駅ですね、2年に1回必ずこう点検をしなきゃいけないというルールもございまして、年から年中こう建物を見てるんですね。
なので、
どこの駅はどんな風に使えばいいんじゃないかなとか、どこのスペース空いてんじゃないかなとかここの駅はちょっとさすがにボロいから厳しいなとか、そういうのを一番知ってるんですよね。だから、あの勘どころを結構抑えられる、あのいくらこうやろうとしてもですね、もう初期投資がめちゃくちゃかかるようなところはやっぱ難しいですし、でもここはすごいこう雰囲気もいいし、周りの街並みもこんなんだっていうのは一番こう把握してるので、まあそういった意味では我々が一番やりやすいかなというふうに思います。
なんかあれですね、それこそ、事業者さんと一緒になってやっていくときも、あの建築をやってるからこそいろいろ内装とか、
あ、そうですね、だからあの我々の中でこう CG とかも描けるので、あのビジョンをこう示すのが一番こうやっぱ分かりやすくてですね、我々こんな風な空間でこんなことを考えてますけど一緒にどうですかって、その絵が見せられるかどうかってだいぶこう変わってくるので、
やっぱね、街づくりにおいてのねスピード感ってやっぱね、絵が描けるかどうかってすごく大事で、
確かに、
やっぱね、お二人のような建築の専門の方が真ん中にいらっしゃるってことがハブになっていらっしゃるってことが多分ねこのスピード感を生んでると思うし、だからこそね、いろんな表情の なんか駅舎が今から生まれてくるんだろうなという、面白いですねこれ、
うん、すごく面白い、うん、
鉄道事業者なんだけど建築家だっていうところがいいですね、うん、
いい、
はい、ということで本日のゲストは九州旅客鉄道株式会社、公務部設備課の課長福田健一さん、そして副課長の高木圭一郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。そして来週のゲストはワン九州サミット実行委員長、そして一般社団法人シェアリングエコノミー協会地域共生事業部長の高田理央さんをお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストにてお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さようなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。